知りたいご近所さんの働き方、いろんな働き方知りたいご近所さんの働き方、世田谷キャリアポート、世田谷キャリアポート、世田谷キャリアポート。
こんにちは。世田谷の人たちのいろんな働き方をお伝えする番組、世田谷キャリアポート、世田キャリ、パーソナリティの勝木陽子です。今日のゲストは吉田亮介さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。吉田さんは、なんと3つですよね。三茶ワークカンパニー株式会社の共同代表、その他に2つの会社の取締役もされているという、なんかもうセレブという感じなんですけれども、簡単に自己紹介をお願いします。
はい。三軒茶屋に三茶ワークというコワーキングがあるんですが、そこのワークスペースを運営している会社の三茶ワークカンパニーというところの共同代表を、しています。あとその他にも、下北沢にある、街づくりをしている会社のヒトカラメディア、もう一つは、あとは BIM という、 3D の設計ツールがあるんですが、それの開発をしている、ワークパスという会社の取締役をしております。
はい。なんかもう重役という感じなんですけど、5つの会社の役員でも大変なのに、3つの会社ですよね。大変ではないんですか？
はい、楽しく大変に仕事させてもらってます。
大体仕事の時間って何時から何時とか、そういうのあるんですか？
仕事の時間は大体8時45分ぐらいから、夜の8時とか、そのくらいを目安にやってます。
すごい。もうということはほぼ11時間12時間。でもなんか楽しさの方が勝つという感じなんですかね。なんか今ねお聞きした会社3つ、なんかちょっと違うようなイメージの会社でもありますけれども、なんかその吉田さんの中でこう、なんていうんでしょうか、働く上でこう一本何か通ってたりとかするんですか、この3つの会社は？
そうですね、基本はその場作りに関する事業をしている会社っていうのが、共通しているところかなと思います。
吉田さんの思うその場作りっていうか大事なものっていうのはどういったところなんですか？
そうですね、大事なものは、便利だけど楽しいとか、機能性がしっかりしているけど、なんて言うんでしょう、デザイン的にもすごい心地よいとか、なんかそういうものがちゃんと両立しているっていうのが大事にしたいなと思ってます。
点の華やかさとか面白さっていうのももちろん大事だけれども、本質の方も大事にして、それが両立しているものがすごく重要だという考え方。はい、
はい。
どっちかだけでもね、一見華やかだとバーッと集まるけれども、それはちょっとハリボテだったりするし、真面目なだけだと誰も集まってこないしと、そんな感じですよね。
はい。
なるほど、なるほど。ここに行き着くまでに吉田さんかなりね、波乱の新卒、そして会社員時代なんかも経てるようなんですが、この働き方に行き着くまでってどんな経緯があったか教えていただけますか？
そうですね、最初、大学までは建築学科、大学は建築学科で、そのまま、建築のデザインとか不動産開発をやっている会社に新卒で入ったんですが、ちょうどその時リーマンショックがあって、その会社が入社半年で、まさかの倒産をしてしまい、それで会社も辞めることになって無職になりました。で、ちょっとこれは大変だっていうことで、また就職活動をして、でコンサルティング会社シグマクリスっていうところあったんですけど、そこに運よく拾ってもらう形で、就職をして、でそこから経営コンサルティングの仕事を7年半ぐらいしてました。でその後エンジャパンっていう会社で新規事業の開発の責任者をやらせてもらった後に、自分でも事業 作ってみたいなというのもあって、会社を辞めて独立して今に至るというような感じです。
一回ね、その、誤算してそのバッと放り出されちゃった経験をされているのに、やっぱりその安定というよりは自分で事業を作りたいっていうふうに選ぶ道を選んだのは何でですか？
なんで、難しいですね。あんまりそういうふうに考えたことなかったので、
はい、
やっぱりどちらかというと建築のとか和作りの仕事をしたいなと思ってて、いろいろあってコンサルティング会社の仕事をやりながらも、やっぱりそういう場作りの仕事をしたいというふうに思ったっていうのが、結果その今に至ってる経緯かなと思います。
その中でこう場作りの仕事を自分でしたいと思った中で、この今3つの会社がこう3つの会社を立ち上げるという形ですか、それとも何か。
サンチュアークカンパニーという会社は三軒茶屋の人たちと一緒に、ゼロから作った会社なんですが、一つのもう一人のヒトカラメディアという会社はもともとあった会社にご縁があってジョインをしているというような感じですね。でワークパスの会社は立ち上げの時から、僕はでもどちらかというと立ち上がっているところにジョインさせてもらって、立ち上がるタイミングでジョインさせてもらってるみたいな感じですね。
例えばこれね、3つもあって大変だからどれかに1つにしようとか、そういうことは全然思わない感じですか？
そうですね、なんかそういう風にするって選択肢もあるのかなとか考えたりすることはあるんですけど、今はそういう結論には至ってないっていう感じですね。
すごい、なんかめちゃくちゃ新しい働き方のような気がするんですけれども、割と吉田さんの周りにはそういう感じの人もいらっしゃるんですよね。
そうですね、そのワークパスをやっている会社の代表の方も、ご自身で多分何社かの取締役されてますし、サンチュアークカンパニーを一緒にやってる千田さんも何社かの取締役やっているので、多分多くはないと思うんですが、周りにもそういう方はいらっしゃいますね。
これどうなんだろう、珍しいのかな、それとも割と普通なのかな、どっちなんだろう。なんかだんだん分かんなくなってきちゃいますよね
人口パーセントで言ったら多分数派だと思うんですけど。
そうですか。なんか吉田さんが普通になんかこうスーッとやってらっしゃるから、なんかこういうこともあるんだみたいな感じにはなりますけれども、珍しいといえば珍しいということなんですね。ということは、この働き方で今もね、一つにする方法もあるんじゃないかって、ちょっと逡巡することもあるっておっしゃったんですけれども、この働き方で合ってると思うところと、やっぱちょっと合ってないなって思うところっていうのはどういったところでしょう？
そうですね、あんまりこう一つのことをすごいずっとやるのが好きというタイプでもないので、そういう意味ではいろんなことに関われるのは合ってるかなと思っています。で合ってないなと思うのは、たまに一つのことを突き詰めてみたいなって思う時もあるんで、そういう時は合ってないのかなとか思ったりします。
なっているんじゃんって感じがしますけれども、ね。ということは、8時45分から働いてるっていうけれども、実はその直前ぐらいまでは家族と一緒にいるっていう感じになるんですね。
そうですね、子供が8時10分ぐらい出てくので、出てった後に出る支度の準備をして、で自転車で5分のサンチュアークに来て働くっていう感じです。
めっちゃ食住接近ですね、はい、そういうことを本当に多分みんなできたら、これって家族も幸せだし、なんか働くのも一生懸命働けるしっていう感じでいいなって思うんだけれども、そういった場作りもされてるってことですよね。
そうですね、そういう場作りの一つとしてサンチュアークとかはしているって感じですね。
なるほどなるほど。 今なんか急に大きな話になっちゃうけれども、そういう世田谷や三茶に関わって、私も三茶ってちっちゃい頃からすごい大好き、もうちっちゃい頃、若い頃から大好きだったんだけれども、なんかこう見えてきた課題とか、こんな風に解決したいなんて思ってることってありますか？
なんかやっぱこう本当どの町もそうだと思うんですけど、こう三茶の町にはといろんな面白い大人がいたり、いろんな仕事をしたり、いろんな経験をしている大人たちがいて、なんかそういう大人たちに、あの三茶に住んでる子どもたちがこう出会うきっかけとか、とはなんて言うんでしょうね、その大人たちとのこう関わりを通じて、あ、自分もこんな大人になってみたいとか、まあ、こんなことやってみたいって思うきっかけとかが、もっと街の中で生まれるといいなと思うようになりました。
私のホットスポットのコーナーです。世田谷区内でおすすめのホットできる場所をご紹介していただきます。さあ、吉田さんのホットスポットとは？
はい、三軒茶屋にあるあのオブスキュラさんというコーヒーロースターショップです。
はい、ここはどうして好きなんでしょうか？ここは
やっぱり仕事の合間にこうほっと一息、美味しいコーヒーを飲みたいという時に美味しいコーヒーを飲める場所だからっていうところですね。
吉田さんのおすすめは？
おすすめはもういつも大体本日のコーヒー的なドリップコーヒーをいつも頼んでおります。
はい、吉田さんミルクとか砂糖とか入れるんですか？
いや、基本入れないでブラックですね。
セタキャリ。さて、サンチャワークスでネイバースクールっていうのをやっていて、まあね、このポッドキャスト聞いてる人は何度も何度も聞いてるんじゃないかと思います。みんなネイバースクールが良かった良かったっていう話をするんですが、その今日のゲストのね、吉田さんの会社サンチャワークカンパニーがこのネイバースクールを主催されているということなんですけれども、改めてネイバースクール、こうなんていうんですか、主催する側からどういうものか教えてもらっていいですか？
正確には、あの世田谷区が主催、まあ、実施している、はい、こう世田谷版インキュベーションプログラムというものです。で、私たちはサンチャワークが事務局として運営しているというような、うん、あのプログラムなんですが、まあ、世田谷からこう起業したいだとか、まあ、世田谷でこう事業を作っていきたいっていう人たち向けのビジネスを作っていくための、まあ、コミュニティであり、それをこう作っていく、あのビジネススクールといったものです。
はい、なんかあのそういうとすごいなんか大物のようにもちょっと聞こえがちなんですけれども、もうね、あの多分皆さんね、ポッドキャストをこれ1回目から全部聞いてください。みんなネイバースクールが楽しかった、よかった、でもね、すごい刺激になったっていうね、あの楽しいだけじゃないんですよね。ちょっとピリッとする場面もいっぱいあったんですけれども、吉田さんの方が今まででこう、なんだろう、印象に残ったことってどんなことでしょうか？
そうですね、やっぱりあの最後にこうプログラムの最後に自分自身のビジネスプランを発表する、まあ、ピッチイベントというものがあるんですが、まあ、そこには、東急さんとか京王さんとか小田急さんで電鉄会社さんが参加してくれたりとか、まあ、副区長さんが来てくれたりとか、まあ、あと個人の投資家の方も来てくれたりしてプレゼンテーションやるんですが、そのうちのなんかあの個人投資家の人が、まあ、いろんなこうピッチイベント出てきてるけど、まあ、こんななんかあったかい雰囲気のあるピッチイベントは初めてっていうふうに言ってて、なんかそれはこう他の渋谷とかでやると結構まあ生き馬の目を引くみたいなすごいところ、なんていうでしょう、そういうところもありつつ、まあやっぱ世田谷でやっているので、あの街の中でまあ自分たちだけじゃなくて、まあみんなでこう成長していこうみたいな、そういう雰囲気とかもあったり、応援する雰囲気があったから、そういうふうな温かい雰囲気あるっていう風に言ってもらえたのかなと思っていて、なんかそこはすごい印象に残ってます。
なんかこう事務局の方たちも皆さんね、本当に成功されてる方たちなんだけれども、なんかどこかほんわかあったかいですよね。そこがなんかすごく面白いなって、このバランスって何なんだろうって思いながらね、見てたこともありますが、今ね、2期終わったのかな、今吉田さんが何か感じることってありますか？
そうですね、やっぱりこう何か新しいことを始めていくときには、まあ、アイデアだけじゃなくお金も必要になってくるなというふうに思ってて、なんかそういうお金、挑戦する人にこう投資をするお金が街の中から集められる仕組みを作りたいなと最近は思って、そういうのがあるとよりこうインキュベーションプログラムに参加した人たちのサポートになるなというふうに思ってます。
今度また新しくネバースクールも募集されるそうなんですけれども、皆さんに何かメッセージはありますか？
はい、ぜひ世田谷でチャレンジしたいとか事業を作ろうという方はぜひ説明会があるので来ていただけたら嬉しいなと思います。
詳しくは説明文を見ていただければなと思います。はい、ということでね、吉田さん本当に面白いお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ということで、世田谷キャリアポートセタキャリ、次回もお楽しみに。